2019年1月20日です。
私事で恐縮なのですが、中学になるときにイースターが3月31日でして、そのイースター礼拝のときに3人の人と共に信仰告白をいたしました。で、中学になるときということなので、3月31日まではまだ小学生です。ですからまだ子供であったのですが、なんとなくそこの教会では中学に上がるときに信仰告白するという何か圧力のようなものがあって、受けざるを得ないような形で受けたわけです。まあ、で一応成人の会員になりはしたのですけれども、維持献金を捧げていなかったので厳重倍賛会員にはなりませんでした。で、大学生になって地元を離れたときに、そこの教会に出席するにあたって維持献金を捧げなければというようなことを思い、どれぐらい捧げればいいのかというようなことを実は結構悩んだわけであります。自立した収入を得ているわけでもないし、アルバイトで細々と暮らしていて、多少の仕送りはあったけれども、どうしたらいいものかと。で、まあ、幸いにしてかどうか分かりませんが、私の父も北海道中会で牧師をしておりましたから、まあ、父に電話をして、維持現金の常識的な金額の相場はどれぐらいかと、そういうようなアドバイスを求めましたところ、まあ、このように言われたわけです。自分が捧げてちょっと痛いなと、懐が痛いなと思うぐらいがちょうどいいと言われてですね、非常になんか微妙な言い方というか絶妙な言い方をされたように思うわけです。まあ、確かに自分が捧げて痛くも痒くもない、まあ、捨ててもいいと言ったらあれかもしれませんが、そんな程度であればどうなのかというようなことも分かります。私たちは献金のお祈りの中で献身の印として捧げますという言い方をよくするわけです。で、献身の印ということは身を捧げるという意味を持つわけで、その身を捧げるというものが痛くも痒くもなかった場合、身を捧げてるのかという、そういうようなことも考える。だからといって本当に身をこう身投げをするほどの負担の大きい支障が出るほどのものであったら、これは私たち生活もしていくことができなくなると。となると、まあ、あなたにとってちょっと痛いなと思うのがちょうどいいという言葉は、まあ、なるほど、献金という概念のコンセプトの、にとても合致する、そういう、まあ、アドバイスであったなと今になって、とりわけそう思うのです。で、今日与えられた聖書にはそのことが描かれている、まあ、そのことというか捧げるということがテーマとなって描かれている。41節以下にやもめの献金ということがありますが、この彼女が捧げたものが主イエスの目に留まったと。で、果たしてこの女性は何を捧げたのか、どう捧げたのかと、どういう精神で捧げたのかと、そして主イエスがこの彼女を評価しているのはどの部分なのかと、まあ、今日はそのことについて少しく見ていきたいと思うわけです。41節こうあります。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていたと、まあ、このように書かれています。で、まず私たちはここで賽銭箱という言葉に引っかかってしまうわけです。聖書の翻訳者ももう少し気の利いた訳語を当ててくればいいのになと思いながら、まあ、昔の聖書はどう書かれていたのかと思って、口語訳聖書を見ましたら、ひらがなで賽銭箱でありまして、同じじゃないかということなんですが、まあ、これは日本人の中に染みついた訳語感覚であるのかなということです。まあ、なるほど、そう、お金を投げ入れる、お金を入れるというところをイエス様が見てたわけですから、お金が手を離れるところを見たということはそこに箱があったはずで、 それは投げ入れていたのか落とし入れたのか分かりませんけれども、何らかの形で自分の手を離れた時にどれぐらいのお金を入れていたのかが分かる箱と、そうなると日本語では、まあ、賽銭箱ぐらいしかないんじゃないかという、まあ、感覚なのでありましょう。しかし昨年秋に出版された聖書教会共同訳では、これが献金箱となっていて、ようやくキリスト教的な精神の面目が立ったなというような感じもいたしまして、まあ、献金箱であれ賽銭箱であれ、とにかくその神殿に備えられていた捧げ物をする箱という、そういうことがここで書かれているわけです。でここに一人の貧しいヤモメがやってきたと。早くに夫に死に別れた、そして独り身となっていた女性、それをヤモメと呼んでいるわけですが、当時は非常に社会的な地位が低く、また生活するのに苦しんでいた女性だったということです。それをヤモメという言葉で表現している。貧しさの象徴、また弱さの象徴、そして苦しさの象徴として、この一人の生活者、一人の地上の人生の生活者、その弱さの象徴としてヤモメが出てきた。聖書ではたくさん出てきますね。でこのヤモメの女性がやってきて、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れたと書かれています。でこの1クアドランスという単位が、まあ、現在のじゃあいくらぐらいなのかというところが気にかかるところですが、まあ、当時の経済状況や背景からすると、まあ、正確なことは分からないのですが、1デナリオンという単位が64クアドランスであるということが分かってますから、そこから計算をすることができると。じゃあ1デナリオンというのは何かというと、聖書をよく読んでおられる方には馴染みの単位なのですが、マタイ福音書の20章に書かれている気前の良い神様のお話で、朝6時から働いた人も12時から働いた人も、残り1時間しか就業時間がないのに5時から働き出した人も、みんな一律にアルバイト、まあ、パート代が報酬として手渡されたと。でそのパート代の料金が1デナリオンだったと。なもんだから、もうそこにいた人たちはみんな怒るわけですね。憤慨して、最初から働いてた人は、私は3デナリオンも4デナリオンも必要だと、この人は1時間しかやってないじゃないかと、私は12時間やったんですよと、そういう反発の声が上がる。でも神様は、私の気前の良さを妬むのか、みんなに1デナリオンと約束してではないかと言った、あの1デナリオン、それが64クアドランスだというわけです。1デナリオンは今の価値換算だとどうなるのか。男性1人の日雇い労働者がもらう平均的な日当、それがまあピンキリなんですね。かつては1万円ぐらいで計算していました。私もそうやって話していた。でも最近はどうなのかと、1万円ってそんなにもらえるのかなと、でも5000円ぐらいなのかと、でもそれでもう幅が大きく変わってくるので、なかなか計算もしづらいと。例えば、まあ、今仮にこれを5000円ぐらいだと計算をする。1デナリオンが5000円だとすると、その64分の1が1クアドランスになるわけです。つまり78円、だいたいこれぐらいなんじゃないか。仮に1万円だったとしても、その倍の156円ですかになる、まあ、だからだいたいそんなもんか。そして1レプトン銅貨がだいたい40円、39円40円ぐらいの、まあ、レベルなのではないかという計算に一応はなるわけですね。でイエス様がこの神殿で大勢の金持ちがたくさん捧げているのを見た後、この少額の献金を捧げたヤモメの献金に目を留めているということです。そしてここでイエス様は弟子を呼び集めて、呼び寄せて言っている。 わざわざ呼び寄せているわけです。しかもはっきり言っておくと、この言葉は非常に重要な聖書の言葉で、イエスが注意を喚起するための言葉、弟子たちにここから聞きなさいよと、ここから大事なこと言うからいいかという、その大事なことを言うという言葉の前にははっきり言っておくがついくわけですね。だからこの定型句をつけながら語りながら、これを見なさいとあのやもめに、注目させるのであります。それこそが2レプトン同化1クアドランス、このを捧げた彼女の捧げっぷりを見よというように言っているわけですね。でここでやもめの女性は2レプトンを捧げているのには間違いないのですが、重要なのはその2レプトンどうか、あるいは2レプトンというものが彼女にとって何であったのかということなんですね。お金、いやそんなことは分かっている、そうじゃなくて彼女にとってそれは何であったのかということなんです。イエスは彼女のこのなけなしのお金のことを生活費という言い方をしています。ここでは生活費という翻訳がされていますが、ルカ15章でも実は同じ言葉が出てきて違う翻訳がされているのです。ルカ15章にはこういう話がありました。放蕩息子のお話です。父親から生前分与、財産の生前分与を申し出て、まあ、うまくそれをせしめることのできた弟がいた、まあ、兄弟のうちの弟がいた。父親にとってこの息子のうちの弟の方、兄も愛していた、弟も愛していた、弟からそうやってせがまれた、じゃあ分かったと、本来は私が死んでから分けるものだけれども、もうあなたがそう言うならじゃあ分けようと言って分けた。そしてまあ彼はそのまま放蕩の限りを尽くして一文無しになって戻ってくるという、そういうお話なんですが、この時父親にとって分けた財産、これが実は今日の箇所の生活費と同じ言葉が使われている。で財産というのはただ、宝物とかお金という意味ではなくて命と言ってもいい。父親にとって全財産というのは命そのものであった、あるいは神様の祝福を表すものでもあったと。聖書の考え方はそういう考え方を、まあ、かつてしていた。祝福としての証としての、子孫繁栄であったり、あるいは財産であったり、あとはたくさんの家畜であったり、それが神様からの祝福の証として、そういう書き方がされるわけですね。ですから今日の箇所のやもめの生活費とはすなわち彼女の命であったと言い換えてもいいのです。彼女の持っているのはもはや銅貨2枚というお金ではなく、イエス様はそのお金の中にある彼女の命を見た。2レプトン銅貨という物質的意味を超えた彼女の命そのものを彼女が捧げたのだというその行為に目を留めさせているのです。そもそもこの箇所を読んでいて私たち本当に腑に落ちない部分がある。つまりたくさんのお金持ちの人たちが捧げ物をしているにもかかわらず、それははした金であったと、有り余るものの中から出したんだからというように聞こえる。どうも腑に落ちない、まあ、そうだったとしても、でも彼らの財布事情がどうであれそれでも捧げているんだから、あの人たちの捧げ物は偽物だと言って糾弾することができるのかと、そんなようなことを思う。そんなこと言われたら心外だなとも思ってしまいそうなのです。しかしこの生活費という言葉に注目し、これがやもめの命、やもめの全存在そのものと翻訳を仕返して読んでみるならば、その違いは歴然とすると思うのです。ここでやもめは自らの命を差し出していると、己が命を差し出していると、捧げている、神の御前に自分の存在そのものを捧げていると、つまりここに献身の思いが示されているのだということです。文語訳聖書ではこのあたりを正確に言い表しています。こう書かれています。 すなわち己が命の量をことごとく投げ入れたればなりと。命というのは生命と書いてですね、命と読ませている。そして量というのは、料理の量、料金の量のことです。で、日本語の辞書で、量という一文字、一字を、漢字一文字がどういう意味があるのかと調べてみますと、代金のこと、あるいはあるものの代わりに支払われる代価、何かという、そういう意味が含まれていたわけです。ここで、己が命の量をことごとく投げ入れたやもめは、つまりは、主イエス・キリストの身代わりとして支払われた十字架の贖いの代価を予期させるものであったと。聖書がこのやもめに焦点を当てて、このやもめの捧げ物の素晴らしさを語るのは、この人が立派だよ、この人は素晴らしいんだよ、この女性のようになりなさいと言っているのではなく、むしろイエス・キリストとはどういう方であったのか、それを示そうとしているのだと。自らの命を十字架の上で捧げた、誠の献身の印を持って私たちに仕えてくださった、そして私たちを命を買い戻してくださったという身の捧げ方をした主イエス・キリストを見よと、はっきり言っておくと言いながらそれを言っているわけです。彼女は、やもめは2.1クアドランス、コインを1枚ではなく2レプトン銅貨を、1レプトン銅貨を2枚捧げている。彼女の貧困具合から考えると、1レプトンを手元に置いておいて、そして1レプトンを捧げるというのが、まあ、現実的な可能な考え方であると思うかもしれません。計画的な社会人であったら、まあ、そういう計算をしながら捧げるのであろうと思います。そうしなければ命が尽きてしまうから。しかし2枚すべてを捧げたというこの女性のやり方、いや、それは私たちにはできないと、まあ、自信喪失してしまうのであります。聖書がそう言ってるから、じゃあ私たちも自分の生活費を全部、命を差し出せと聖書はそう言ってるのかと、そう考えてしまうかもしれません。けれども、よく読んでみますと、今日の箇所の最後のまとめ、聖書はうまくそのペリコーペをまとめるんですね。一箇所ごとに。そしてまとめの言葉として、よくイエス様が使う言葉、こう言います。あなた方も行ってこのようにしなさい。サマリア、良きサマリア人の例えなんかはこの言葉が出てきますね。あなた方も行ってそのようにしなさい、あるいは同じようにしなさいと、それを模範として示すわけです。あるいはあなたの信仰があなたを救ったと言って、その人の行った行為の素晴らしさと神様を結びつけるという、そういう言葉が最後に出てくる。そこで聖書は一つのお話をまとめるということをよくするのですが、今日の箇所を見てください。まとめがない。これをあなた方の模範としなさいとは別に言っていないんですね。弟子たちにこれを見せながら、あなたたちの行いがこのレプトン銅貨2枚を捧げたやもめのようになりますようにという祈りがあるわけでもない。つまりこの女性がどう多く捧げているのかという結果を示しているということ、そしてこれこそが今日の箇所で聖書が言っているメッセージになる。この箇所は献金の勧めでもないし、献身の勧告でもない。このやもめの行為があたかもイエス・キリストが十字架に歩んでいく道を示すかのように、自らを捧げていくということを地上の形ではこのように、そして天とつなぐ形ではあの十字架で起こるのだと、その捧げ方の問題を言っている。己が命の量をことごとく投げ入れたればなりと文語訳が言うように、己が命を捧げられた方はどこにいるのだと、それを聖書は示そうとしているのであります。そしてそれに対して、じゃあ私たちはどう答えるのか、どうやって何に答えればいいのか、それを歌っている賛美歌があります。332番です。主が自らを捧げたことに対して私たちはどう呼応するのか、応答するのか。 主は命を与えませり、主は血潮を流しませり、その死によりてぞ我は生きぬ、我何をして主に報いしと。主イエスは私と自らの命を与えてくださったと、主は血を流してくださったと、その死によって私たちは生きている、じゃあ私は何をして主に報いればよいのかというのがこの1番の歌詞です。2番も非常に印象的、主は御父のもとを離れ、わびしき世に住みたまえり、かくも我がために栄えをすつ、我は主のために何を捨てしと。これも非常に印象的ですね。主イエスは神の身分でありながら、まあ、これ私の意訳も入ってますが、わびしい罪ある人間の世に下ってくださったと。これほどまでにも私のために栄光を捨ててくださった、じゃあ私は主のために何を捨てればよいのだろうかという、こういう歌詞、非常に印象、3番もとてもいい歌詞ですね。332番、私たちはこの神様の捨てたものに対してどう応答するのかということを切々と歌う。主が身を捨てたように肉体の痛みを受けて私たちを救ったように、私たちはどうすればいいのかという、どう痛むのかという、そういうようなことをこの賛美歌の歌詞は歌っているわけです。まあ、何よりも私たちの罪の贖いとして買い戻してくださった、私どもを買い戻してくださった主イエスは自らを捨ててくださったと。そしてこれは弟子たちに語られたものであると同時に、また弟子たちはそれをしっかりと受け止めたのかどうか、それも怪しいところなのですね。マルコは弟子は無理解だということで書いていますから、この弟子たちはこの時はまああんまり理解していなかったんだろうと、大体そういう理解になるわけです。しかし私たちは十字架を知っている、そしてイエス・キリストが私たちの命を買い戻してくださったことを知っている、そしてそれを真摯に受け止めて、私たちは主にどう従っていくのかという、我何をして主に報いしという、そういう言葉を改めてここで、問われるのであります。私たちもここに呼び集められて、そして主の祝福を受け、また恵みを受けて、そして、許されて歩んでいる主への従いが、この時いよいよますます強められることができるようにと、そのように願っております。お祈りをいたします。御大天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。レプトン銅貨2枚という自らの存在を捧げた一人の女性によってキリストの十字架を示されます。私たちは誠の信仰を持ってこれに応答し、従っていくものとさせてください。これから始まる1週間、あなたの守りと導きのうちに置いてください。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌294番。